おしゃべりオムライスポッドキャストユーストリームラジオ田代大崎のおしゃべりオムライスの名場面をお届けするおしゃべりオムライスポッドキャスト、今回は最新の放送からの名場面をお届けします。じゃあまずはですね、
いつものコーナー、
いつものコーナー、あ、そうですね、エロス街道エロスの思い出をね語っていただくというエロス街道というコーナーでございますけどね。
エロス街道の説明は甘くないか。いや、エロスな思い出ってなんだ。
そういう感じじゃん。だからそれによって、まあそれぞれの人の、うん、まあ自分がどういうエロスがね街道に敷き詰められてエロス街道が出来上がってきたかっていうのを
なんか、
うん、考えていくコーナーでございます。
だんだん ふわっとしてきたね。
はいはい。うん、でまあ今回はですね、はいはい、まあ、メールとか特になく、うん、田代くんがにの身に最近起きたエロスなことがあるらしいので。
うん、いやいや、それまあまあいいよ、話しますけど。
そういうことじゃん、今回は。
いや、じゃあ、うん、今日ね、せっかく普段いないワニカー君がいるから、うん、まあ、エロス街道どんな話で始まったかっていうと、
そうですね、聞きたいね、聞きたい
ですね。と、不意にね、感じる、うん、こう、セクシーな瞬間、その女性に対する、まあ、我々今ここ男だけしかいないですけど、
そうですね、
ラジオの前には、
うんうん、
あのこう女性に対するそういう思いだけじゃなくて、こういう瞬間に映画を見たりとかさ、うんうんうん、なんかこうエロスとして、エロじゃなくてエロスを感じる瞬間は何、どんな経験がきっかけにそういう思いが出てくるんだろうと。
なるほど。
っていうことで、幼い頃に私が、あの、インドネシアバリ島でドイツ人の女の人に、すごい綺麗な女の人にプールサイドで、あのバニラアイスクリームを口移しでキスされたのがファーストキスだったっていう話を初回にしたら、大崎はもうこのコーナー終わりにしたいって言ってたんだけど意外と反響があって。
なるほど。そうなんですよ、これね、あのこの部分だけを前ポッドキャストで配信したら
その部分だけ、
うん、エロス街道だけを切り取って、まあ、ポッドキャストの第2回とかでいうふうに配信したら、はいはいはい、その回の人気がめっちゃもうダントツなんですよね。
エロ好きだな。
そうなんですよ。なんか反響も実際来てるんだよね。あれ田代くん聞いたよみたいなね。
いやだ、うん、そうやって切られると思ってないからさその話がないかっつって話したのにそこだけを切り取ってさ文脈があったのにさ。
なるほど。
そしたらもう初めてラジオやってるんですって言うと、ああ、あの口移しのやめろよ、なんかそのアイス
口移しの田代、
アイスいつも口移しされてるみたいな、うん、ねえよそんなこと。でもなんか小4の時だったんだけど、
はいはいはい、
小4の時にさ外人でさ綺麗な女の人にそのことされたらさ、うん、トラウマになるよね。
トラウマになります？
ならない？
美的な思い出なんですか？
いやいや、
小4かでも。
だからエロスが その相反するところがあるのがエロスなわけですよ。
エロスって言いました
ね。そこはいいじゃん。そこはいいじゃん。
あ、まあそういう話ですよ。うん、なんかありますか？
いや、ざっくり。
どんな時にこう、そういうムラッと感じる？
ムラッと感じるか。
うん、
もう結構、あの、エロスというかエロになっちゃうんですよ。
ずっといいよ、そっからもう、
やっぱ山手線の階段登ってる時に、
何駅何駅、
馬場でもどこでもいいです、ババ、うん、まあ、新宿馬場渋谷あたりかな、
うん、
急勾配の階段の時に、うん、やっぱ視界に入ってくるスカートの女性とかにはやっぱエロス、
結構あれだね、センターな感じだね。
そうですね、あのエロスっていうか、だからこれエロなのかなって思いながら話してましたけど、
しょうもねえ。
でもね、結構僕中2ぐらいの時からずっとそれあるんですよ。
スカート、
スカートというか階段を登ってる女性っていう、ね、
階段を登ってる女性
にちょっと僕はエロ
で下から見たいってこと。
でも見ちゃいけないんですね。
まあまあ、
だから見ちゃいけないけど、
あ、だから背徳感があるから
いい。そうそう、あと同時にあの俺の視線誰に見られてるんだろうってことで感じるエロスと、
ああ
、そういう感じか。
なるほどね、階段はね、
うん、
これあれだね、あの何かワニカワ君が性犯罪を犯したら、
うん、
この音源使おうね。
そうだよ、
ポッドキャストで切り取って
僕たちのラジオでこんなこと言ったんですよ。
なんで俺らの声まで変えるんだよ。
調べたらすぐ分かるでしょ。
喋ってるやつの声変えろよ。
っていう感じでね、
うん、
なるほどね、
はい、
そういうことがあったりするわけですけどもね。
そういうこと結構頻繁にあります
ね。ねえ、なるほどな。じゃあ田代くん、じゃあちょっとまた最近やったエロスの話、
なんか振るね、もうちょっと温めたかったの
に。あ、まあ、温めますか、もっと。
うん、いや、まあ、2人が来るまでちょっと。
あ、そうですか。
もういらっしゃるのは確定ですか。
あ、うん、あ向かってるらしい
ふわっとしてるな、さすがおしゃべりオムライスですね。
そうですよ。
いや、いつもそうじゃないんだけどね、
お前。生放送はね、
宇野恒大さんのせいです。
そうですよ、宇野恒大さんがね、うん、やってるから俺らできなかったんだよな。
、うん、あ、なるほどね。
そうそう、使われちゃっててね。
なるほど、
うん、まあ、真鍋くんもそっちにいる、
うん、うん、
まあエロス、はい、エロスの前に僕、まあ、今年で22年目ですよ、生を受けてから。
お、 今年で22。
まあまあ我々は今21歳ですけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
で、あの体験したことないこと、
ない。
なかなか他の人が体験したことないものを体験してるものもあるんだけど、みんなが当たり前に経験してることも知らないってことがいくつかある。
なるほど。なんで？
ありますよ、ね。
バックグラウンドが。
ありますあります。ね、ガム噛んだことないとかね。
はい。
うん。
あとコーラ飲んだことない。
あ、そうそうそう。うん、
飲んだらいい。
あとカラオケ。
そうだ。飲んだらいいのにと思いますよね。
いやいやいや、うん。別に炭酸もジュースも好きですけどね。
はいはい。コーラはない。
セブンアップとかは超好きです。
だけどコーラは飲まないっていう。
コーラってなんだろうってのもありますからね。
まあね。
あれなんなんだ。
ガムもなんだろう。なんだろう。
ガムはあれじゃないですか。やっぱなんだろうな、J リーガーリスペクトじゃないけど。噛んでる俺。
バカにしてるの。
いやいやいや。
ガム噛む？
ガミンティアですね僕はね。
ほら。
あ、
だからスッとするためでしょ。
そうです、
ね、ミンティアはちっちゃくない？なんかあれ。
え、大きさの問題？ミンティアでかかったらいいの？
ミンティアスッて入れてさ、うん、なんかこう入れて、うん、これによる効果ってビビたるもんじゃないみたいな。
え、でもしたら飴とかそうじゃない？うん、ちげえな、飴はでかいか。
いやでも俺は飴派ですわ最近は。
ほら見ろ、うん、ガムはいらないよ。
いやそんなことないじゃん。
ガム排絶運動しよう。しゃべむから。
いやそんなことやったらもう圧力で潰される
もん。いやでもガムが嫌いな人から、うん、すごいもう手厚い層が来るかもしれない。
え、ガム嫌いなんですか？じゃあ逆に、
う
ん、
俺は無理無理。
いや僕は全然大丈夫ですよ。ただ彼田代くんに関しては、うん、ガムなんかダメだみたいな。
いやもう意味が分かんないじゃん。出すんでしょあれ、食べ物じゃない。
飲めますけどね、うん、僕飲んじゃうよガム。
はまあいいよ、何の話しようとしてか忘れちゃったよ。経験したことがないものがあると。
うん、
いくつか、
うん、
カラオケも行ったことないし。
カラオケさっき言ってませんでした？収録場所がカラオケだって。
あ、だから歌ってはない、その録音ではその時本当に初めて行ったけど、まあ、カラオケを体験したことはない。
生放送やるってなった時にお互い実家でなんかこう一人暮らしだったらまだ互いの家に行ってやるっていうのもできるんだけど、
今の会話で聞くとなんか、あ、なかなか会えないカップルみたいな。
そうなんだよ、
ずっとそうと思ったんですけどね。
ちげえわ。
そうそうそうそう、だから、うん、あ、もうこうある程度密閉されてて音が入ってこなくて、なおかつ Wi-Fi が使えるところと探したら、うん、高円寺のカラオケしかなかった。
はい、
あ、うん、だある程度安くてってのがあってね、
はい、もっと声も出せてね。
そうそうそう、うん、でもやってたんだけど、うん、ただもうあのカラオケ設備は一切使ってなかった。
そうね、
うん、
トイレの便器もなんか破壊されてるようなカラオケでだった
。うん、う
ん、でなんでトイレじゃない、カラオケには行きた
い。トイレ
は行くでしょ。
カラオケ行ったことないんだよね、
うん、
本当に一回も行ったことないんだよね。
ないないない。
だ俺は何回かあるけど、まああまり好きじゃない。でも田代さんに関しては、うん、もう一回も行ったことないっていう。
あとこの間ちょっとエロの話をする前に、うん、ふと思ったんだけど、
はいはい、
なんかさ普通にまあ今日みたいにさ人の家行ったりとかさ、うん、こうなんだろうな、レストランじゃないところでみんなご飯食べたりとかしてさ、うん、片付けとかしてるときにさ、うん、鼻歌を歌うぐらいの人がいると思うよ、
はいはい、
テレビで歌がかかっててとか、
うん、
こう曲かけて一緒に歌うとか、
うん、
でもそういう感覚で、うん、マジトーンで歌う人いるじゃないですか、
こ
う
街中でね、
ま、いやいやいや、ま、街中
じゃ
ない
、
いや店
街中でもだその家でもさ、
うん、
俺さ歌うっていう動作に関して、うん、異常なこのハードルの高さを感じてると思う。
ほう、
なんだろうな、
てかよ、ほら横にもう歌う仕事の人
いるじゃないですか。でもそれはさ、歌うってみんな分かった上で歌うわけでしょ。
今から
僕歌いますっつって歌うわけでしょ。
今からこの人が歌うって分かってるわけだもんね。
そうそうそうそう、うん、いや分かんない、毎日こう普通に生活の中で発声をしてるかもしれないんだけど、うん、それはそれでいいんだけど、うん、俺の中ではこうなんだろう、ちょっと俺風呂入ってくるわっていうぐらい突然の出来事、
うん、
なんだろう、服脱がれるぐらいちょっとびっくりしてるところが あると思ったの、
うんうん、
だから相当仲良くなきゃ歌って目の前で歌わないもんだと思うんですよね。
まあだから簡単に言うと恥ずかしいものを見られるみたいな感覚がでかい
ですね。ああ、かもしれないね。だから見ず知らずの人とカラオケ行くみたいな感じで行くのは結構ねびっくりする。
うんうんうん。見ず知らずの人とカラオケ行
く。いやだからこう飲み会でその場で会った人で二次会カラオケ行くみたいな感じで行くのにはちょっとハードル高くない、うん、と思ってたんだけど、まあいろいろこう年を重ねるごとに、まあ、そんなこともないんだろうと。周りで当たり前にあるんだなと思う、
うん、
でも俺は必死にカラオケ行くよりもなんとこの場を温めるから居酒屋にしてくれっつって、
うんうん、
二次会になって俺は急に必死になって元気になってちょっとでももう俺が喋るのやめないように、
はいはいはいはい、マシンガン
たちそうカラオケに行かないためにねって朝ぐらいカラオケ嫌いだったって話なんですけど、 じゃあメールも募集しまし
ょう。あ、もうそれ。しゃべまっちゃったよ。
みんなが。
しゃべまっとまく、なんですか。
しゃべまっとまく Gmail だよ、そこは。
しゃべまっとまく Gmail.com。
までに、皆さんが一度も。しゃべ
ま
っ
とま
く
Gmail.com のメッセージを待ちますけども、どういったメールを、ね、募集します。
皆さんが一度も体験したことない、うん、嫌いなもの、
うん、
募集します。
はい。
また、ガム、
体験した
カラオケ、うん、コーラ。
そうです。
はい、そして、今から話す、
うん、
歯医者です。
歯医者。だ彼は本当歯医者に今まで行ったことなかった。
歯医者行ったことあります？
もちろん僕あの矯正しました。
歯医者あります？
全然ありますよ。
全然どのぐらいで行くんだ。
だから俺とはフランスに住んでたから、
うん、
フ
ランスの歯医者。
じゃフランスの歯医者はあんま行ってなくて、
デンテストってなんていうの。
ドンティストじゃないの。
そこ強気で言ってよ。
だから忘れちゃった
お前の肩書きはフランスしかねえんだぞ。
そうだ、そうですけど、
そうダンディって言って
ました。そうダンディーだけど。うん、いやだから年に一度やっぱり一時帰国してる時に、
はい、
会社のあの父親の会社の中に入ってる歯医者さんで歯科検診を受けてたね。
すげえな、
うん、なるほどね
という感じだったけど、
虫歯を歯削ったり、
あ、歯削ったりは、うん、ここの歯なんて言うんだっけ、ここ
ラジオ、ラジオ、これラジオ
がちょっと鋭くて
検診、ね、
検診検診、うん、口の中噛んだ時に大変な傷を負うってことがあって、
知らねえよ。
でその時にまあ削ったりはしてもらってたね。そのぐらいです。うん、虫歯もあった。
まあだからほら、すべてはガムとコーラに帰結するわけですよ。
いや、すべては帰結しませんけども。
今の俺の話はね。
うん。
まあでも、歯医者に行ったことない。虫歯もない。
うん。
歯並び矯正もないと。そう、この間、いろんな人とね、あるバイト先で、大人と喋ってて、はいはい、体の中でどこが自慢できるかみたいなこと話して、はい、俺はダントツで、
うん、
鼻と歯並びだと、うん。で、歯医者行ったことない。と思ってたのに、
はい、
その中でね、まあここがエロスな、エロス街道の話なんですけど、
はいはいはい、
初めてその、大丈夫かな、
うん、
初めて歯医者に行かなきゃいけなくなったわけですよ。実は行ったんですよ、
なんでなんで
先週。それは、はい、この間歯磨いてたら、
はい、
ガーって普通に毎日磨くんですけど、はいはい、歯から石みたいなのが出てきたのね。まあ俗に言う歯石だったんですけど、
うん、
俺はそれ歯医者にも行ったことないから知らずに歯が取れたと思ったのね、
はいはいはい、
削れたと思って、
まあ、普通そう思いますよね、
うんうん、
結構デカめの小指ぐらいの、
でか
い小指の爪ぐらいの、
まあびっくりした、
小指でかいわ。
でもしっかり出てきたの。
長さは違う。
でも歯も別にちゃんと磨いてるし、うん、そんなこう汚いこともないと思ってたから、うん、虫歯もないし、
うん、
これはウォーゴズだと思って、
うん、
磨きすぎで逆に俺はやっちゃったのかもしれないと思って、うん、で結構もうビビりながら、
うん、
家の近くの歯医者に行ったんですよ。
はいはいはい、
初歯医者ね。
そう、
初めてのね。
でうちの地元の駅は美容院が 10店舗以上あったりとか、駅周りに、
うんうん、
そう同じぐらい、うん、歯医者もやっぱ歯医者って多いっていう。
歯医者多いよね、
本当に多くて、
うん、下山口だって3軒ぐらいあるからな。
言っちゃったよ。
言っちゃったけどごめんなさいね。
まあ腹部はでも重いんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
本当にね10店舗以上あるぐらい、うん、こんな、
う
ん、こんな都心から外れたとこなのにやっぱあんだなと思って歯医者行ったんですよ。
はい、
歯医者って予約しないといけないんだね。
行けません、予約しないと
ね、
うん、
売れてんだな歯医者と思って。
いや歯医者は儲かるぜ、う
ん、来てんだなと思って。
歯医者来てるよ、
ここ最近、
ここ何十年来てるよ歯医者。
いやここ最近でしょ。
最近じゃないよ、
予約行ってもなかなか入れない店、うん、言ってみ。
え、
予約しないといけない店、
川越シェフのレストラン。
ほらだから、
あと俺のフレンチとかさ、
ほら来てるよ。歯医者だもん、歯医者自体が全部だもん。
うん、そう
だ。
で、ラーメン二郎は言うわけじゃない、
いっぱいあることは知ったのに。
はいはい、はい、
あっちこっち、うん、本当にいくつか行って、
うん、
6カ所行ったの、6カ所、う
ん、そんなに初めての歯医者が6カ所。
そう、いやだから4時に行ったんだけど、
予約しなかったからタレ回しされた。
そうそうそうそう、今できますかって言ったら、うん、あ、ちょっと無理ですねって
、うん、
相席っていうことにもなかったからね。
相席はないわ、
意味が分かんない
です。一人一つ
だで、ダメだったから、
うん、
で、その7カ所目、
うん、
7店舗目で、
うん、
やっとこうのれんくくったら、
うん、
今すぐ入ります。
ガラガラガラっつって、
そう、予約があるけど間ちょっと遅れてきてるから今なら見れます、
今なら行きますと。
そう、
うん、
で、
うん、
もうすぐよ、こっちはもう初めてだからさ、
うん、
ちゃんとやってくれと思うんだけど、うん、こんなすぐなんか何の、あの気持ちのね、整え方もなしに、
うん、
大丈夫ですかね、
大丈夫ですかね、うん、
すぐ通されるのかと思って、うん、ですぐ通ったんですよ、
うん、
そしたらあれなんですね、想像通りのあの歯医者の椅子、
うん、
なんかそう周りにメカがいっぱいついた椅子に座って、
うん、
隣にこう
そうか、それすらあなた知らなかったか。
ジャブジー感のある、
なんだ。想像はしてたんだ
ね。うん、まあだからこう映画で見たり、テレビで見たりするイメージの。で、あの、口薄ぐ、何機械みたいなの置いてあってさ、あれ、ボタンがあるのね。2つぐらい。
ありますね。
で、わかんないからさ、ボタンって見るとなんかこう、押していいのかなっつって押したらさ、
いや普通押さないんだけどね、そうなったらね、
手びしゃびしゃになっちゃって、
いや分かるでしょ、
いやいや、まあそうだけど、これな、何用の水なの
か
な、
お前原始人かよって感じだけど、
ね、そういう言うなよ、初めて、まあ、初めて歯医者行ってて結構緊張しなかったから、
いやもう覚えてないわ、歯医者初めて歯医者って
覚えとけよ、
いやお母さんが横にいるわ、
いねえよ、
そのぐらい
初めてだぞ、初めてだぞ、
いるよ、だってちっちゃかったもん、普通は普通はちっちゃい時に行くんだもん、
そうなんですよ、うん、初めて行って
初めて行
って大体それいくらぐらいかんのかも知らないし、すげえ金を下ろしてい ったもん、
いや別に保険証ってものがあれば大丈夫
ですよ、いやいや、まあそうも、うん、保険証もありますけど、うん、いや歯がさ取れてたらさ、
そうだね、
詰めなきゃいけないとかさ、
確かにそれはそうか、そうか、そこまで考えてたらね、
うん、
あね、はい、どうしました、
ちょっと待ってください、
はい、
生だね、
どうしました、大丈夫ですか、ちょっと説明してください、ちゃんと、
はい、
僕出ましょうか、
あ、いいですか、
はい、誰ですか、
記念船さんです、
あ、なるほど、
はい、
あ、こんばんはもしもし、あ、僕あの管理人というか従業員の
方生ですね、
あ、そうですね、
場所が分かんないんですよね、
雪だね、
うん、
場所が分からない、はいはいはい、今どこにいる今ちょっと場所が分かんないらしいです、感染園、
いや、じゃあんまり
感染住宅通り、
あんまりそういうこと言うと住所分かっちゃう、
全然うちあのオープンなんで、はい、
オープンハウス、
かん、今ちょっと録音中なんですよね、感染住宅通りにいる、
録音ってか
どこだろうそれ、
だからね、
あの神社説明したらいいんじゃない、
おいおいおいおい、
神社
すげえな、
僕の家ですね、それが
さあさあどうでしょうか、大丈夫でしょうか、
あ、どうぞどうぞ、
あ、全然
じゃあちょっと話してもいいですか、
全然いい、続きましょう、
で、行ったんですよ、
生だね、はいはい、
エロス、
うん、
いやもうその時点でちょっともうビビってるとこあったんです、
うん、
正直に言うと、
うん、
もうビビってて、
はいはい、
お金もいくら取られるのか分かんないし、うん、緊張して歯取られるのかなとかいくらかかるのかなってやっぱ心配も多くて、
うん、
唯一のねやっぱ自慢だった歯、
うん、
どうにかなっちゃうのかなと思って、うん、いやだな、ついに最近歯磨き悪かったのかなって、
いやだな、怖いな、置かないなっつって、
そう思ってたんですよ、そしたら、
うん、
もうなんかこうゴスペルを歌うような、
うん、
こうなかなか体格のいい、うん、こうなんていうのかな、
うん、
アフロっぽい、
うん、
だから服からね女性が来て、
うん、
じゃあちょっと見ますね、
はい、
もうそして怖かったのねみんなやっぱなんかこう体格がいいっていうかさ、
うん、
歯医者ってこうなんかワンパクなイメージっていうかパワフルなイメージがね、
うん、
ちょっとあったのね、
俺が昔行ってた歯医者の人も、うん、あのゴスペルっぽい感じだった、
うん、ほらあるあるだよ
あるあるだよ、うん、
でね、うわ、うん、やだなってこんな人に口突っ込まれるのかと思って手をね
、うん、
最悪だよと思って
最悪ではないけど、
で、覗いたら一瞬で、うん、あら素晴らしい歯ですね、虫歯も一本もないっつってこう、
うん、
A のいくつとか言って見てさ、
お
いおいおい、チェックされたわけですよ、そしたら、
うん、
その歯石ですね
っつ
って、
うん、
まあ、やっぱ磨けないとこは、うん、そういうゴミがね残って、うんうん、で硬くなって、
うん、
ふとした時に取れるんですよ、
うんうん、
あそうなんですね、うん、あよかったよかったっつで、まあ歯石取りますねって言ったら、うん、そこで僕はあなたがこう斎藤さんだったかな、
うん、
斎藤さんがやるんですかって言ったら、
うん、
あちょ私あの免許持ってないんでっつって、
うん、
歯科衛生士さん、
うん、
歯医者さんじゃない、
うんうんうん、
でチェンジでっつって
まあチェンジでとはまあ
チェンジしたんですよ、
そうですね、うん、
チェンジだと思って、
うん、
そしたらもうこんなナースは見たことないっていうぐらい、
うん、
エロいナースが来た、
エロいナース、
もうなんか太ももが、
うん、
なんだろうな、スカート丈が短くて、
うん、
太ももがしっかり見えてるね。で、こう、お尻のラインまで見えちゃってる、
うん、
制服が、
うん。
サイズが多分違うんだろうね、
うん。
ゴスペルの人が意地悪してんじゃないのかなっていうぐらい、サイズが違うね。恥ずかしめを受けてるような、なんかちっちゃいなっていう。
プレイ
そう、
うん。
で、あの、不必要にエロくて、
うん、
手が綺麗な結城まおみ。
エロ賢いじゃなくて、うん、エロエロいとか、
ね、エロエロい、
うん、
かつ歯科衛生士だからね、
うん、
でその人が自分の顔に来るわけじゃないですか、
うん、
前話したエロスカイでもそうですけど、
うん、
美容師の人に初めて眉毛カットをしてもらった瞬間、はいはいはいはい、やっぱ顔が近いとドキッとしますね、
うん、
そうそう、
うん、
でこう歯を見てもらうんだけど、
うん、
それ 削るためにね、うん、初めてなんですかつってでもうこの時点でこれはラジオで話しかないと思って、うん、いやだって初めて歯医者行って、うん、エロいナースが、うん、こう顔近くてね、うん、初めてなんですかつって、うん、でこっちはさ、うん、病室と違うわ、喋、うん、れないんだよね。
そうだね、
喋ろうとしてもさ、あーしか言えないわけ。
口開けてから
ね、うん、でどんどんこう唾液が出てきてさ、うん、あなんかもう自分ではどうしようもないじゃん、うん、恥ずかしいなと思って、うん、だからもうこっちは抵抗ができないから、うん、無防備でもまあ、うん、そのエロいナースに口の中をこう掃除してもらってるんだけど、うん、初めてなんですか、うん、あ唾液溜まってますねー、うん、おりますねーってなんかこうなんだろう機械のさ、そうそうそうそう、ね、あれで、うん、ああこんなもんだって、
あるあるある、うん、それすらも知らなか
ったね、唾液吸い取られてんだって、うん、で俺ねああいう機械音が実は苦手で、
はいはい、
あのドライヤーとかもすごい実は苦手なの、生理的に結構ダメなの、
うん、
で、あうわこう、こういう音苦手だなと思って、うん、しかめっちゃちょっとしたの、うん、あっつって、あ痛かったですか、うん、初めてですもんね、痛かったですかっていうのを本当にニヤニヤしながら見ようって言うわけ、うん、これは、うん、この年になってこんなのはまずいと思って、
プレイですね、
ねえ、うん、これはもうそわそわするわ、うん、で、挙句には、うん、最後こう鏡みたいなね、うん、歯の口の中を見れるちっちゃいこうなんていうんですか、
ありますね、あります
ね、鏡を口の中に入れて自分で中を見れるみたいな、
うん、
でやってまたそうやってる時は唾液吸えないから、うん、あ唾液ちょっと出てきますねって言って、うん、じゃ あの取りますねって言った時に、うん、その人がちょっとボケたろ、
うん、
耳元で、うん、その人が唾飲んだろ、
うん、
生唾を俺の耳元で飲んだろ、
うん、
あって私が飲んでもしょうがないかってエロい勇気まみがだよ、
うん、
耳元で、
うん、
どう思う、
やばいね、
やばいでしょ、
フロッキーですね。
しょうもねえ。
しょうもないけど。
いやでもびっくりして、
実際そうだろう。
初めてでさ、いやもう二十歳過ぎて大人になって歯医者行かなくて、緊張してね、行って、そんなしょっぱらでさ、普通はこんなのありえないと思うけど、その始まる前に、実は僕歯が自慢で、みたいな、ちょっと無駄話をしちゃったもんだから、向こうも気を許してっていうか、こう、緊張したのかな、こう、話しかけてあげようと思ってくれたのか、こういろいろあの手この手で変な色仕掛けをかけてくるわけ、
うん、
いやもうツバ飲みましょうね、はい、一緒にとか言って一緒に飲んでどうすんだよ、
そんなこと言うのがすげえな、
びっくりしちゃってさ、うん、いやエロすぎだろと思って、
それ風俗店じゃないよ、
すげえよ
実際は全然歯石取れてないみたいない
やいやびっくりしたよ、歯の形変わったもん違うのあこんなに綺麗になるんだ、
やぶいじゃないか、
いやいやもう俺の中でもいろいろすっきりしたからね、
う
ん、もう取るもん取ってもらってしっかり歯石というね、うん、もう本当ゴミを取ってもらいましたから、
うん、
バッチリ
ゴミをね、うん、まあ唾液とかもねちゃんと抜いてもらってね、
抜いてってやめろ歯は抜いてもらわなかったからな結局、いや抜いてもらうのかと思ってビクビクしちゃうんだけど、うん、抜いてはもらえず、
抜いてはもらえず、
なんだかな、
なんだか、ね、
単純にこれなんかしょうもない話になってきちゃうでもびっくりでしょこれは、
びっくりですそれはね、
そんなのがあったら美容室についで、うん、歯医者で結城まおみにそんなね、うん、
やっぱエロ
生唾をね耳元に飲まれるっていうのはね、うん、やばいよ、
やっぱエロを引き寄せる力を持ってるんでしょあなたはな、
いやいやいやなかなかね、緊張しましたよだから
ね、
もうい
かがでしたか、等身大のカルチャートーク田代大崎のおしゃべりオムライスは金曜22時からユーストリームにて不定期放送中、詳しくはおしゃべりオムライスで検索、ユーストリームのページから過去の放送のアーカイブもお聞きいただけます、それでは、
それでは、それでは、それでは、それでは、それでは。